Innovation Now。 こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
現金を用意しなきゃと思った時に行くのがですね、
はい、
郵便局とか銀行 ATM だったのが、
はい、
いつの間にかですね、コンビニに行って現金を下ろすというのが当たり前になっています。
利用する機会増えましたね。確かに
増えました、
はい、
コンビニ業界だけでなく銀行業界でもひときわ存在感を放っているのがセブン銀行なんですが、
はい、
そのセブン銀行で新たなイノベーションを次々と生み出しているそのお一人が実は金沢ご出身ということで、うん、これはもう番組に来ていただくしかないでしょうと考えまして来ていただいております。はい、今日のゲストは株式会社セブン銀行セブンラボ部長の武田達也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は前番組にも来ていただいた、
はい、
とある方から武田さんを強くご推薦いただきまして、
はい、
もうぜひ来てくださいということだったんですけど、
はい、
なんと
私は実はですね、
以前から
、はい、まあ、つい最近お会いしたのはちょっと2年ほど前になるかと思うんですけど、
はい、
実は高校の同級生で、はい、1年生と3年生の時同じクラスでした。
そうなんですね。こんなこともあるんですね。
こんなことも本当に。だけど
卒業して何年後かにこう、
そうなんですよ、
スタジオで
お会いすることになると、でも私その同窓会でお会いした時に、
はい、
もしかしたらこの番組に出てくださる時が来るんじゃないかなっていう予感がしてました。
はい、そうなんですか。
そうです。
在学中は接点はあったんですか。
ね、東京にはいましたけどあんまり会ったことはなかった
ですね。ないですね。ですね。高校時代も柔道部かな。
そうですね。はい、
でちょっとなんかね、話しかけづらい感じがしまうんですよ。けど話すとすごいフレンドリーな方だったなというふうに思ってます。
はい、
変わりましたかね。
あんまり変わってないですね。
あ、そうですか。
原田さんの印象は。
原田さんの印象は、まあ、当時から、まあ、クラスのマドンナですからね。
そうだ、それは知らなかったな。はあ、ありがとうございます。そう言っていただいて。
変わらずですね。
ちょっと気分よく今日一日いられそうです。
はい、
ありがとうございます。
ちょっと持ち上げておきます。
そうそうそう、はい、今日どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲストのご紹介をしてまいりますが、まずは株式会社セブン銀行のご紹介です。本社の所在地は東京都千代田区丸の内です。設立は2001年の4月10日、従業員数は715人です。全国のセブンイレブンなどに設置された ATM ネットワークを中核とする銀行です。現在全国28500台の ATM を稼働させています。そして武田達也さん個人のプロフィールです。1973年金沢市のお生まれです。金沢泉ヶ丘高等学校を卒業後、一橋大学経済学部に進まれました。そして卒業後1996年株式会社桜銀行、現在の三井住友銀行に入行なさいます。そちらでは事業開発や M&A など新しいビジネス作りをされてきました。そして2024年7月、株式会社セブン銀行に入社され、2025年4月にはセブンラボの部長になられ、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、セブンラボっていうこの組織は、セブン銀行の中の、まあ、事業開発とか研究開発とかをされている組織。
はいはい、そうですね。セブンラボも、今の社長が、まあ、ちょうど10年ぐらい前ですかね、うん、に作った部署でして、うんうんうん、新しいことをどんどんやっていこうよということで、うん、まあ、五人衆という人たちが集められてですね、
五人衆、
伝説の五人衆ってまだ言われてるんですけども、はいはい、社長含め五人が集められて、うん、で、まあ、世の中の新しい技術ですとか、
うん、
将来の ATM の在り方とかそういったことを議論しながら、新しいビジネスを作っていったという、そういうのが、うん、まあ、もともとの、うん、まあ、経緯でして、で、まあ、その後はセブンラボとして、うん、新しい技術ですとか、あとスタートアップの皆さんとコラボレーションしながら新しいビジネスを作る、
うん、
一方で新しいビジネスを作るだけではなくて、
うん、
やっぱり新しいビジネスを作っていくっていうためには、企業のカルチャー、従業員のマインドも変えていかないといけないということで、
うんうん、
企業カルチャー変革のようなことも我々ミッションとしてになってますんで、企業のカルチャー変革で従業員のマインドセット って、それと新規事業、これを両輪で回していくっていうのをやってるのがセブンラボのミッションになります。
どっちもやっぱりかなり未来を考えて、そこから現在に下ろしてくるっていうやり方ですかね。
そうですね、はい、
いや、あの一市民として、あのコンビニに ATM が置かれて便利になったなっていうのも僕も記憶なんとなくあるんですけど、もうつい最近まで、そのコンビニに来るお客さんが便利になってよかったっていうものだと、まあ、それだけのものだという認識をなんとなく持っちゃってたんですけど、実はなぜコンビニに ATM があるかってすごいことだなと思うんですね、そのちょっとセブンイレブンにATM が置かれた経緯など伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、もともとは、我が社ができて、まだ25年しか経っていない、私はスタートアップ企業だと思ってるんですけども、なんでこのセブン銀行を作ろうと思ったかというところなんですけども、まあ、当時セブンイレブンがありましたと。で当時のセブンイレブンの社長は鈴木雅俊さんでしたけども、お客さんから、いやコンビニに行ったついでにお金も下ろせたらいいよねという声を聞いたと。でお客さん の, その日々使っていただくコンビニで、お金も下ろせたらいいじゃないかということで、まあATM を置こうかと。でちょうどその頃ですね、まあ、皆さんも覚えてらっしゃるか分かんないですけども、銀行の夜間金庫がどんどんなくなっていってた時期なんですね、で、実はまあ裏の使い方としてですね、セブンイレブンの売り上げをそのままセブンイレブンに置いてある ATM に売り上げを入金してしまえばいいんじゃないかという発想もあって、でまあそのお金をまたお客さんが引き出していくということで、お金の循環がされるということで ATM を置こうということで、
やっぱりね夜間窓口行くのもリスクが、
そうなんですよね、はい、
不便ですしね、
はい、ですから今売上入金っていうサービスがあるんですけども、やっぱり飲食業の方々とか売上をセブンイレブンのATM に夜入れていくっていうサービスもあります、まあ、まさに昔の夜間金庫と同じサービスです、そういうニーズもやっぱりありますね、
なるほど。コンビニだったらなんかちょっと安心な、セキュリティ上も明るいし、人もいるし、なんかその夜間金庫に行くよりもすごく安心感もおそらくあって、しかも本当になんか身近にあるっていうのがやっぱり一番のポイントかなっていう、
もうワンブロック歩けばまあありますし、でやっぱり店員さんがいるっていうのは、すごい安心感もやはりあると思いますし、
で
24時間やってるっていうことを考えると、これはもう社会のインフラの一つにもなりつつあるなっていうふうには思いますね、
それができるまではセブンイレブンの売上金自身も夜間金庫に入金されたりとかっていうのはやってた
わけですね。そうですね、はい、
なるほどね。そういう意味ではなんかこう最初スタートがまあそのあたりで、今になったらもうできることってどんどん逆に ATM で増えてってるなっていうのも感じるんですけど、それについてはどういうふうにこう変わってきて、
そうですね、まあ、地銀さんのカードを使って出金されるっていうところからまあ当然始まってはいるんですけども、今できることは、まあ、むしろ例えばペイペイへの入金、チャージですね、実はセブン銀行のトランザクションで一番多いのってペイペイのチャージなんですね、件数。ですので皆さんセブンイレブンに来ていただいて、で、ペイペイのチャージをしていくと、で他のコンビニさんではペイペイのチャージを受け付けてない ATM もありますので、セブン銀行の ATM だと、まあ、ペイペイもそうだし、地域通貨とかですね、土地化もできるのかな、まあ、いろんな種類の提携先さんがありますので、どんどん入金してチャージをしてっていうトランザクションも増えていっています、はい、
現金っていうのは今このインターネット時代にやっぱり必要な量が一定数あって、 で、ただ全体的にはこうデジタルな通貨になっていったりしてますけど、うん、そのあたりどうご覧になられてるんですか。
そうですね、現金なくなるって言われて、まあ、かれこれもう10年以上経ちますけども、うんうん、まあ、なかなかなくならないっていうのも、まあ今時点そうなってると思ってまして、うんうん、現金の需要っていうのはやっぱり一定程度あると思ってます、うん、で、まあ、私最近暗号資産とかそういうのも見るようになってるんですけど、うん、やっぱり人間って最後に安心できるのって、うん、現生なんだと思うんですよ。
うんうん、
現生に変えられない価値ってはい、それって不安じゃないですか、
はいはい、
不安です、
うん、現生が出てくるっていうこの安心感を私たちは提供しているというふうに思ってます、
うんうんうん、ちゃんと現金が手に来るよっていう、うん、手触りと重みが来るよっていうことが保証されているというのは確かにすごい安心感ですよね、
はい、
うん、そうですね。でも今結構その銀行の地方銀行の ATM ってあれここに前あったのに今ないんだとかすごく減ってる印象がある中でこのセブン銀行の ATM って今全国2万8500台ありますけどこの後ってどうなっていくのかなって
思うんですけど、はい、今進めてるのはやはり地銀さんが撤去していく ATM の場所に代わりに置いてくれないかというお話をいただくことが多くて、例えばまあ駅とか病院とかあと市役所とか、昔は地銀さんが置いてたんですけども採算が合わなくて撤去したいんだ、だけどやっぱりお金を出金するニーズっていうのがあるので置いてくれないかっていうニーズがあります、
はい、
ですので、まずは地銀さんが置いた ATM の、まあ、代替で次は、もう支店にある ATM もこれもコストなので支店にある ATM 丸ごともう全部セブン銀行の ATM にもう取り替えますという銀行さんも出てきてます、
うん、
ですので、その銀行さんに行くと、置いてある ATM はその銀行さんの ATM ではなくてセブン銀行の ATM が置いてあるという
、
そういう時代になってきています、
うん、
でさらに今2万8500台の ATM 全国にありますけども昨年、伊藤忠商事さんと提携をいたしまして、うん、伊藤忠さんファミリーマートの株主さんでいらっしゃいますの で、今年の6月からですねファミリーマートにも、うん、セブン銀行の ATM を設置を始めてます。
すごい画期的な、
なんかちょっと、はい、一瞬えって思いますよね、
うん、
はい
はい、
ファミマにセブン銀行の ATM
でファミリーマート今1万6000店舗日本にありますんで、はい、そこに置かれている ATM が3年後には全てセブン銀行の ATM に置き換わりますので、うん、トータルで4万4000台の ATM が日本全国に置かれるということになっていきますんで、多分まあ街中どこに行ってもセブン銀行の ATM がある時代がまあ相場やってくるかなというふうに思ってます。
うーん、
将来その現金がどうなっていくかの話も含めてこの後 その ATM そのものってどんなふうになっていくって見てらっしゃるんですか。
今どんどん ATM 今第4世代という ATM なんですけども、うん、新しいことができるようになってきてます、
はい、
で特にまあ本人確認の仕組みを強化してまして、
はい、
まあ、マイナンバーも ATM で読むことができますので、
うん、
マイナンバーを使った取引、うん、例えばマイナンバーで本人確認できますから、子育て給付金を ATM から受け取るとかそういったこともできますし、
う
ん、あとは、まあ、本人確認もできますんでホテルのチェックイン機能なんかも、ATM につけたりもしています、
はい、
で ATM の横にマルチコピー機があることが多いと思うんですけども、マルチコピー機では、まあ、これまでは住民票なんかが出すことができてましたけどこれからは住民票だけじゃなくてこれはセブン銀行としてのサービスですけども卒業証明書とかいろんな証明書を出すようなそんなサービスも始めていきますので、もはやもうATM とは呼べなくなってるような状況かなというふうに思ってますし、今第4世代で、今まさに第5世代の ATM を考えているところです。まあ、出来上がるのは5年後10年後になると思うんですけれども、この第5世代っていう、まあ、もはや多分 ATM とは呼べないんで、もう我々次世代機っていうふうに呼んでるんですけども、まあああいうハード付帯を持ったATM なのか、それともただのタッチパネルになるのか分かりませんし、例えばまあこれはおそらくあると思うんですけども、お客様によってパーソナライズされた ATM、 例えば応答する声がお客様によって変わるとかですね、そういうことも当然あり得るサービスだなというふうに思ってます。いや、ひょっとしたら推し活のキャラクターの声にしてとかっていうオーダーがあったら、推し活が対応してくれる ATM が出てになるとか、そういうことは、まあ、十分あると思います。
その利用するにあたっての心地よさとかそういうのっていうのもこう追求してらっしゃる。
そうですね、ぜひセブン銀行の ATM のキーの叩き具合と他の ATM のキーの叩き具合、これ比較していただきたいと思うんですけども、私どもの ATM のキーの叩き具合ですね、これ非常に心地いいというふうに言われてるんですけども、このキーのタッチはですね、ピアノのキーを叩くのと同じ圧力になってます。ピアノを弾く感覚で、暗証番号を入れていただく、でその時の音、これもピアノの音なんですね。
あ、そうなんですね。
ですね、非常にこの叩き心地が良くて気持ちよくて、全国にはセブン銀行の、ATM マニアの方々がいてですねそういったことをいろいろ研究されたり、されてる方もいるっていうふうに聞いてます。で、まあ、それだけこの ATM を作るっていうことに、まあ、我々心血を注いでですね、銀行というよりどっちかというとひょっとするとメーカーだったりエンジニア集団に近いかなと思ってます。社長もエンジニアですので、まあ、マシンに対するそのこだわりっていうのは非常に強いですね。でそこでやはりお客様の使い心地をもう最大限上げていこうっていうのが、まあ、セブン銀行の DNA としては根付いているということですので、まあ、次出てくるものがどんなものになるか、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
武田達也さん、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。今日はゲストに株式会社セブン銀行セブンラボ部長の武田達也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、まずは今日帰りにセブン銀行の ATM に行って、ピアノの鍵盤タッチと音を体感したいなとまず思いました。いや、何気なく利用している ATM に機能面プラスそんな思いやりも込められてるっていうのはすごく嬉しい驚きでした。三谷さん、いかがでしたか。
はい、24時間明るいコンビニっていう高立地を生かして台数を急増させて、まあ、入出金プラス本人確認の利点を生かしてもはや社会インフラになってきているセブン銀行の ATM なんですが、まあ、そもそも ATM 無人機ですから、もともと有人業務だった窓口業務とか手続き業務の無人化をこれからさせていきたいっていう企業とか自治体のニーズに応える形で今後もいろんなサービスが盛り込まれていくっていう未来を確信できました。しかも次世代機は ATM じゃないかもしれないって武田さん自身がおっしゃってるのもすごいことで、役割とか置かれた環境とか条件を常に新しい文脈の上で再解釈するっていうのを繰り返すことで、とても身近なコンビニ ATM が実はイノベーションの大きな発信源であり続けております。おっしゃってた5年後ぐらいには次世代機がどんなか、答え合わせでまたゲストに来ていただけたらと思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社セブン銀行セブンラボ部長の武田達也さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。